Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa
Namo Tassa
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
Buddham saranam gacchami
Buddham saranam gacchami
Dhammam saranam gacchami
Dhammam saranam gacchami
Sangham saranam gacchami
Sangham saranam gacchami
Dutiyampi Buddham saranam gacchami
Dutiyampi Buddham saranam gacchami
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami
Dutiyampi Sangham saranam gacchami
Dutiyampi Sangham saranam gacchami
tatiyampi buddham saranam gacchami
tatiyampi buddham saranam gacchami
tatiyampi dhammam saranam gacchami
tatiyampi dhammam saranam gacchami
tatiyampi Sangham saranam gacchami
tatiyampi sangham saranam gacchami
panatipada velamani sikkhapadam samadhiyami
panatipada velamani sikkha
Adinna dana velamani sikkha padam samadhiyami
Adinna dana velamani sikkha padam samadhiyami
Kamesu micchachara velamani sikkha padam samadhiyami
kamesu micchachara velamani sikkha padam samadhiyami
musavada velamani sikkha padam samadhiyami Majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami
Sadhu, sadhu, sadhu
Sadhu, sadhu Amen.
た信用
主圧雅定。
この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを寒くないね、大丈夫ね。はいはいはい、この間がいつ、あ、そっかそっか、この間5月に、大阪の方でね、あのダイネージさんでやった以来ですね。はい、じゃあ、今ポッドキャスト用にね言いますと、今ね私らは、京都の骨井の隣の、私の友人の家に来ています。田志賀千鶴さんですね。友人が、ここを所有してるんですけども、チベット仏教のね、学習の場としても一月に1回ぐらいはね活動してるっていうのですね、というところだったんですよ。はい、それでね、この一方案はいろんな場所で、活動しているんですけれども、その場所場所にね一つの大きな特徴があって、なんていうか強みっていうのかな。で、昨日はね、マイソルエイトっていうヨガスクールで、ヨガスタジオでやったんですけれども、なんていうかな、ヨガスタジオだから、綺麗な、本当に綺麗なヨガスタジオで、50人ぐらい来てたんだけど、50人ぐらい平気で入るようなね、でフロアで。でそうなんだけども、やっぱりヨガで皆さんやっぱりちゃんとしたヨガをやってる、ちゃんとしたヨガっていうのは要するに体操ではなくて、実際にヨガをしながら、2つのことをしている。一つは、呼吸に気をつける、呼吸に気づいている、そして自分の体に気づいているっていうね。でその2つをインストラクターの人はコンスタントに入れている。でその結果として、みんなが、自分の体に気がついて いった時に、自分の体に、いろんな変化が起こるんだけども、その変化がどうもあのスタジオではすでに起こっている。でそういうところで私らが、後でやるけど微細な感覚の瞑想をするとすごいんですよ。感電死するぐらい、もう感電 婚あれじゃないかっていうぐらい感電しちゃうっていうね、ちょっとすごかったですね。でその後あの立禅っていうものをやって、立禅っていうのはまあ、あのそれは気の流れを自分の体の内側に感じるのと外側に感じるので、まあ気候の人は2つ分けてますけれども、それは、まあ、まあ私は両方や感じるけど、まあ、まあ外に何かを感じるね、ことそれもまたすごくて、本当に実際にそれが存在してるっていうね、もう分かるぐらい。だから多分ねヨガスタジオさんそのものに何かエネルギーの変化が起こってるのかもしれないですけどね。はい、でそれでまあそれは昨日の話なんだけども、今日はここはご存知お隣さんが法然院さんでね、まあ日本の浄土仏教の一番の、ね、大事な場所の一つで、まあそのまあだからここからまあお隣は銀閣寺さんとかねなって、まあこの一帯全体が日本仏教のまあ非常に最重要の場所なんだけども、まあ今ちょっと般若心経みんなで読んでて、ね、あれなんかちょっと急に声が大きくなったような気がするんですけどね。だからまあなんていうか日本仏教のいろんな伝統を背負っている、ね、そういう場所でやるとまあなんていうかな、やっぱそれをリアルに感じながら、できるなと思って。でそうなんだけども、この日本仏教にはいくつかのやっぱり問題点があって、その問題点が今なんていうかすごい勢いではっきりしてすごい勢いで変わりつつある。でなんていうかな、まあ私なんかはそれ の一番、これは問題でしょうって言ってこうしなきゃいけないでしょうっていうことをまあ本当に20年前ぐらいからずっと言い続けてる人間で、で最初はどうか、まあ、完全に無視されてきたので完全に無視、もう私が存在しないっていうようなあれだったんですよ。でその後反発を受けて反発を受けて、でその後ようやく理解されるっていうね、今 そこまで来たかなって感じですね。まあお前の言い分は一応聞くで大体分かってきたって、ね、でその次にじゃあ一緒にやろうってねいう流れがなんか来るような気がしています。だからまあ一方は圧倒的にお坊さんじゃない人の方が来てくれたんだけども、まあ、まあ実際も今日もそうですけども、お坊さんたちの方もねだんだんと来てくださるようになって、でこの間はまあ私はね日本のお寺でやることも非常に多いんですけれども、それはあくまでも、そこの住職との友情、お互いの友情関係に基づくっていう、まあ、ある意味プライベートな、ね、活動でもあったんですけども、この間の北海道のはあれ完全に、曹洞宗の北海道管区っていうね、ものの、招待で、やった、まあ、本当に公な、講演会 で北海道管区のお坊さんたちが80人ぐらいかな、中央寺っていう、まあ、北海道の中央のお寺で、まあ、中心になるお寺ですね、まあ騒動も兼ねているお寺ですけども、そこの広い講堂で80人ぐらいのお坊さん、まあ、北海道の住職副住職さんたちですねに、お話をさせて、いただいて、はっきり言ってこわごわさんやったんだけどとんでもない非難豪語受けるんじゃないかって、ね、だからかなり遠慮気味に話したんだけど、ちょっと話してるうちに調子に乗ってきちゃってちょっと調子に乗りすぎたかなと思ってたんだけどで2日あってね、午後と次の日の朝とね、で2日目はもう実践やって、でその後質疑応答やって、質疑応答もちょっと ビクビクだったんですけども、なんと意外なことに、あなたが言うことっていうのは宗門の教えですねって言われて、これぐらいびっくり仰天することないんですよ。宗門ってね、多分何にも形容詞つけずにいきなり宗門と言われても困ると思いますけど、これは曹洞宗門の話なんですね。曹洞宗っていう教団 の人にとっては宗門というところ曹洞宗 の教団のことを言って、でお山っていうとお山ったって山なんでいくらでもあるけどもお山って言ったらこれは永平寺のことなんですよね。まあそういうもんなんです曹洞宗の中ではね。だからあなたの話は宗門の教えだって言われて、これは私が一番期待していなかった反応だったんですけども、あのと言われて、まあそのあたりをね、今日は実はね、あの皆さんお配りしたのが、持ってますねシール大丈夫、はい、うん、こっちですよ、ない人は、あ、小林さんない、持って、うん、あ、じゃあその方にも教えてください。大丈夫、うん、はい、いや、じゃあ実はね、これはその時に配った資料なんですよ、お坊さんたちに。あ、まあ、何枚配ったんですけども、そのうちの1枚でね。まあ、これは、あの、一般やってる人にもおなじみのなんですけども、まあ、これは、要するに、私と初めて会う、外地のお坊さんに対してっていう資料ですから、まあ、皆さんにとっては、もう見慣れたものばっかりですけれどもですね。これをもとに、さっき言ったようにここはちょっと本当に日本、私はここ来るたびに日本仏教 の重みと伝統を感じるんですけども、まあ、ここはお寺ではないんだけど、まあね、ここはずらずらずらってお寺さんが並んでてね、あの法然院の種なんとか、ね、霊感寺さんとかね、まあ、ずらずらって並んでて、こっち行くと銀閣寺さんでってね、で向こう行くと比叡山とかねなって、この日本仏教のこの重みをいつも私は感じざるを得ないんだけども、それを感じながら、なんていうかな、私らが一歩出るために、一歩前に進むためのね、整理を今日できたらいいのではないかなと思います。昨日かなりやったんですけども、昨日の話をざくっとまとめて、あのいつも私はまあ大体1時間半ぐらいあるから、まあ1時間あればかなり話せるんだけども、もうあと最後5分か10分になってまだ終わってないっていうのはいつも気づいてでこれはまたあの次に続くって続くんですけどね、まあまあもう話すこと何もないわっていうぐらいよりかはいいんですけども、 いつもいくら話してもちょっと話足りないっていうね、ので明日もね大阪でやって何人か来るでしょ、半田さんとかね来ますよね、え、カムさん来るの、じゃあちょっと違う、明日違う話をしなきゃいけないけど、はい、ね、でそういうふうに、昨日話せなかったところを主に話しますけれども、あの昨日最後の10分になって、あ、これ時間ないわとなって、まあ明日に続きますって言ったんで今日はその続きやりますけどね、だけどその前にねちょっと大きな整理をあのザザッとやってからね進めたいと思います。ですか、はい、ですから今日はねあの、お話をして、その後、法然院さんへねあの、ウォーキングメディテーションとしていきますね、でそれで、これねポスター作ったんですよ、かっこよくできたんですけどもね、京都マインドフィネスの会インフォネインっていうね、9月の3日の日曜日、ですね、あの、まあ、いつも私らフォネインの周りをウォーキングメディテーションするけれども中へ入ります、次回はですね、で、1時から受付開始で、まあ、4時半ぐらいで、まあ、会場片付けて、まあ、全部で撤収して、どんなに遅くても5時には完全に撤収っていうね、形でやりたいなと思います。ね、かなりあのポスター作ったので、あのもう何枚もご自由に持って帰って、あの皆さん の周りに配っていただきたいと思います。まあ、特に、京都の、ね、人たち、京都、大阪ね、人たちに、配ってもらうのが一番大事なので、ね、まあ、大きなあの川本さんとか、ね、小林さんとかは入ったんですよね、あのアップデートの時にね、うん、あの部屋でやりますから、だからあそこあの時お坊さんたちは50人ぐらいいたけれども、まああのいくらでも入ると思いますのでね、何人でも結構ですので、あの定員とか決めませんので、 あのどうぞ。まあ法然院の中ね、あの本当に重要文化財ばっかりなんでね、だからちょっと襖とか触らないでくださいね。あの襖とか触ったりとかお茶こぼしたりとか、それはちょっと困るので、あのちょっと緊張しちゃうんですけどもね、あの、でも本当にこれぞ日本仏教の伝統っていうね、とこで、普通の観光客だと、まあ、絶対中入れないんですけど、私らズカズカズカって中まで、中の一番奥まで入りますので、法然院の中へ入りたい人は、ぜひぜひぜひ、まあ、それが目的じゃないんですけども、あのおいでくださいね。あの普段入れないところで実際ありますので、まあ、要するにすぐ隣なんですけどね。だからちょっと今の座禅がちょっと何十メートルか移動するだけの話なんだけども、まああの非常に記念的なことですので、まあ、だからこれはうまくいったらね、あの定期的にやりたいなと思いますけども、こんな感じでやってますね。はい、だから後でね、帰りの時にあのこのポスター、持って帰ってもらって、これ本当にどっかに貼ってもらってもいいし、ね、そういうふうに使ってください。でこれ全部ね、写真私が撮影したのばっかり使っていて、あの裏側にこれ衣装さんと私並んでるので、ね、これは、2年前にアップデートする仏教を体感しようっていうね、全国ツアーをずっとやってて、それのファイナルをね、あの、法然さんで やらせていただいたんですけどね、カムさんと小林さんとかね来ていらしたけど、ね、あのその時の写真ですけどね、あのそんな感じでやってますので、ぜひおいでくださいね。はい、それとね、京都、関西は、まあ、2月に1回、来ていますね。で、摂津もあのこのまさにこの家で、3月にお彼岸の時あったんですけれども、なかなかね、あの関西の人、まあ、2月に1回ぐらいのあれしかないので、って言って、まあ、私、まあ、鎌倉だったら大体毎週やってますけども、あの鎌倉までねちょっと遠いでしょうから、例えば今度のお盆にね、あの奥多摩の、御岳さんのところで5泊6日の、接種にやります。そういう時に来てもらったら、あのもっと集中的にね、あの座禅できますので、よかったらおいでくださいね。まだあのいっぱいになってないので、男性女性とも大丈夫ですので、はい、じゃあね入っていきましょうかね。ね、あのどういうことかっていうと、まあこれ京都マインドフルネスの会でマインドフルネス、っていう、まあちょっとなんていうかな。普通、まあ、京都座禅会にしようかと思ったんだけど、京都座禅会ではなんかあんまりほとんどインパクトないので、あの、まあ、マインドフルネスの会って、ね、わざとしてるんですけども、って言っても中身は同じなんですけどね。で、ね、このマインドフルネスっていう言葉、これ本当にね日本仏教を変えるなっていう気は本当に今してるんですよ。でこれがね、一体どういうことなのかね、マインドフルネスが日本仏教を本当に根本的に変えちゃう、予想外にですね、っていうのは、このマインドフルネスっていうのをめぐる、このあらゆる、なんていうのかな、いろんな出来事が、全部非常に重要なことばっかりなんですよ。で、重要なってことは、今単に2017年において重要なっていうだけじゃなくて、やっぱり日本仏教の1500年以上の歴史を全部含めて、本当にいろんな重要なことが今このマインドフルネスっていうものをめぐって起こってきてるし、これからさらにもっと激しく起こるのね。でそのことの意味をきちんと抑えないと、私らは本質を見失って で、まあ、要するにマインドルネス、まあ、ちょっと今流行語になっちゃってるから、で流行語になるとちょっとみんな大体みんな見下し始めるんですね。あ、なんか流行ってるあの例のやつねってね、いう。だけどそうじゃないんですよ。でそういうことを含めてこのマインドフルネスっていう現象は一体これ何だったの、どういう意味を持つの、ね。でそれをね、今ささっと、これ大体昨日話したことなんだけど、今ねちょっと30分ぐらいにまとめてお話をして、で今日は今日のテーマはそれそのものじゃなくてもう一歩に進めて、いきたいなと思います。ですか、ですか。はい、あのね、これね多分マインドフルネスっていう、ものが一つの大きないろんな秘密を暴いていく、そしてそれが未来に向かっていろんな新しい方向性をね生んでいくではないかなと思います、ね。はい、じゃあ、昨日話したことだけど、まあ、もう一回整理しますね。まあ皆さんがごめんなさいね。まあ普通に本屋さんとかね、で入りするときに、まあこういうマインドネスの本を、まあ、今もうすぐ見ますよね。ですね、これは有光さんという私の友人とか知り合いの人が関西学院の、ね、先生で、まあ、前まで駒沢の先生やってた方ですけども が監修されたマインドネスの本だし、これは、東京マインドフルネスセンターという、ね、まあ、今、セラピーの分野で第一、最先端を走ってる、ね、ところでのワークショップの記録 で私も毎日出てるんですけどね、今日私が、去年の3月ぐらいにやったワークショップの記録も残ってるっていうね話ですね。 でどういうことかっていう と、まあ、ちょっと整理しますよね。こういうふうにマインドフルネスっていうのが普通に生活している人たちのところにも届き始めたのがここ数年の間ですね。でだけどもそれは非常に謎の言葉として登場するわけ。謎の言葉っていうのは要するに出自がはっきりしないものとしてね、でいきなりマインドフルネスっていう英語の言葉が現れて、それが NHK の番組になったり雑誌の記事になったり、いろんなところで現れて、そんなの聞いたことないぞっていうねいうので、でこの謎の言葉がなぜ謎なのか、なぜ出自がはっきりしないのかもこれははっきりしてて、まあ、正確に言うと、マインドフルネスの一番の、オリジンっていうかなはもちろんサティなんですよね。サティっていうパーリ語でだからサティっていうパーリー語がまずあって、それの、英訳がマインドフルネス ていうのはまず最初の一番抑えなきゃいけない事実ですね。これ大丈夫ですよね。大丈夫だね。ね。そしてこのマインドフルネスがちょっと謎の言葉に見えてしまうのはなぜかっていうと、なぜ謎の見えるかというと、要するに歴史が見えないからなんですよ。ですよね。何でもそうじゃないですか。ね、特に人間だとどこの生まれのどういう人かが分かって初めて安心する。でそれの正反対がどこの馬の骨か分かんないっていうね、まあもうとんでもない言い方ね、もうあって、まあ要するにでもそれは分かるのよ、不安なわけですよ。どういう人か分かんないっていうのがね。だから、ある人がの両親がこういうんでこう言ってどこの生まれでなって初めて私は分かって安心できる。だけどもどこの人か分かんないっていうのが非常に不安を呼ぶ。でマインドフルネスっていうのがある種の不安を呼んだのはやっぱりどこから来てるのか分かんない。だからもうこれはもうはっきりしてこれサティから来てるんです。それだけなんですよ。いいですか。これを押さえてください。じゃあなぜこの執事を隠したのかっていうと、もうこれはもう簡単な話で、だからマインドフルネスが、主に出たのがセラピーと、社員研修と、教育とね、この3つですよね。大体そうでしょね。でこの3つの現場の特徴は何ですか。まあ、非常に世俗的な現場で、宗教ではないんですよ。でだからある意味積極的に宗教的なオリジンというか、それをやっぱり隠さざるを得ないわけですよね。それは分かりますよね。だって心療内科へ行って、じゃ仏教瞑想やりましょうなんて言われたら困るじゃないですか。私うつで悩んでて今来たわけで、ちょっと仏教瞑想しに来たわけじゃないんですけどってね。とかあるいは社員研修としてはグーグルさんですね。別に私仏教徒になるためにグーグルの入社したわけじゃないんですけどってなるわけじゃないですかね。グーグルはね、私はグーグルでいろんな仕事をしたいからグーグルに入社したわけであって、仏教を勉強するためにグーグルに来たわけじゃないんですって言われるし、で教育なんてさらに微妙じゃないですか ね教育公立の学校で、ね、そんな勝手に仏教瞑想なんか教えられたらちょっと困るわけですよね。まあ、日本でもそうだし、あとアメリカの、ね、これはアメリカのもう親系の小学校でもガンガンマインドフルネスを教えてるんですよ。それはもう大丈夫 ね、だけども そこですらアメリカはやっぱクリスチャンの国だから仏教瞑想をしているのはそれは困るわけで、だからそれはやっぱりあくまでも仏教っていうのは表に出さないで、まあ、科学的にとかね、いう言い方をして、科学的な心の、ね、あれなんですよってね、いうことを当然言うわけですよ。心療内科でも、社員研修の分野でも、それから教育の分野でもね。でこれはもうしょうがないですよね。でそうなんだけど、でそれでだからこの3つの分野の、特徴から言って、どうしてもはっきりとこのマインドフルネスがどこから来たかを言えなかった。でその結果としてそれがそっくりそのまま日本へ来ちゃったので、日本の人にとってもなんかわけわかんないものとして立ち現れてきたっていう、そういう話ですね。でそうなんだけども、じゃあ今ちょっともう一回仏教の文脈に戻って、サティっていうものがマインドフルネスのもともとの言葉でオリジンであって、サティがただマインドフルネスという英語に訳されたっていうだけの話ですね。じゃあこのサティっていうものと日本仏教との関係はってなると、これもこうとなるとちょっと非常にエキサイティングなことになるんですよ。いいですか。で、このサティっていうのが仏教においてどういう位置づけになってるかっていうと、 まあ、仏教というとよく八幡四川の訪問とかね、言い方をする、ね、まあ今ものすごく学問とかいろんなもの発達してるから、まあ、いろんな研究とかがあって、ね、図書館行けば何万冊の蔵書があって、でその何万冊の蔵書の、まあ、たった一冊とかねだったら、まあ、まあそれは確かに図書館には入っているけれども、まあでもこの図書館のを代表する教えとも言えないわけですよね。じゃあサティっていうのは仏教においてそんな、なんか隅の方にある教えなのかではないんですよ、当然、ね、でサティっていうのは仏教の隅の方にある教えじゃなくて仏教そのものなんですよ。いいですか、なぜって言っても、これは証拠いくらでもあって、お釈迦様っていう人がね、あのブッダがやってるところでお悟りを開かれて、ブッダがもう片田舎ですからね、で片田舎であのいろいろ話した、誰もあの反応ないんですよ、ね、だからそれはやっぱりあの首都へ行かなきゃいけないわけで、ね、あのでそのスピリチュアルキャピタルっていうのはその頃はバラナシでね、あの今でも栄えてますけれども、あのガンジス川沿いのね、そこへ行ってあの説法を始めて、でその時に、言われたのが四体八正道ですね、四正体と八正道ですね。でその八正道っていうのは、まあ、あの四正体と八正道の、関係大丈夫ですね。四正体というのは苦体、実体、滅体、動体ってなって、要するにこの世界というのは苦しみの世界だよね、この世界で苦しみの世界だよねっていうのは、その普通はそう考えないんですよ。まあ普通世間の人は、まあ確かに苦しみとか不幸とかあるけども、まあでも楽しいこともあるじゃないってじゃないですか、ね、だからあのまあそれはこの世界にいろんな苦しみがあるのは認めるけれども、でもそればっかりじゃないから、じゃあまあそんな苦しみのことなんかあんまりそんな考えないで楽しく行こうぜっていうね、いうことで、だけども苦体っていうのはそうではなくて、これどこをどう考えたって苦しみの世界だから、運がいいとか悪いとか幸せとか不幸せとかそういう話じゃないよねっていう、ね、話だって。でその苦しみはただ意味もなく苦しんだともうどうしようもないけども、これはあの原因がある、ね、で原因があるってことはどういうことかというと、原因を取り除いたらあの解放されるよって、そういう意味ですよね。だから、まあ、例えば病院でお医者さんが一番困るのは原因不明の病気なわけですよね。原因不明の病気だともう手の打ちようがないわけですよね。でも原因が分かってさえいれば、その原因に向かっていろんな、治療手段を、治療戦略を立てられるわけでね。でそれで、原因がはっきりしてるから、あれを取り除いたら、苦しみから解放されるよね。でこれで苦体、実体、滅体までいいですね。でそして最後の動体っていうのが、体っていうのはあの、聖なる真理というですよ。で動体というのが、じゃあどうしたらいいの、どういうふうに具体的にやったらいいのっていうことで、だからまあ要するに治療戦略なわけですよ、ね、そしてその、治療戦略として8つのものがある、それが八正道なんですよ。ですか。でそこに今あるようにね、で正見、正思惟、正語、正合、小名、小精進、少年、小情ってね、あるけども、で8つあるんだけども、8つが全部平等に大切なのかっていうと、そうじゃなくて、やっぱりその肝の部分があるわけね。でその肝の部分が7番目の少年なんですよ。ですね。で肝の部分が、まあ、これなぜ肝なのかはまた後で話しますけども、少年っていうものがまずあって、それが 最初の正しいものの見方とか正しいあの思考の仕方とか正しい言葉遣いとかっていうものと全部つながっていく。だけども肝心肝明のところはあくまでも少年なんですよ、ね、ですか。で、それの一番オリジナルな言葉っていうのがサンマーサティで、サンマっていうのは正しいで、サティっていうのが、今問題にしているところですね。要するに英語のマインドフルネスのオリジナルな言葉がサティっていうことですね。ここまでいいですね。まとめると 今皆さんが、マインドフルネスっていう言葉でたくさんの現象に接している。それはセラピー、社員研修、教育ね。でその3つの領域の特徴として、どうしてもやっぱ仏教っていう宗教的なものを隠さざるを得なかったから、要するにオリジンが分からなくなった、まあそれはしょうがなかった。じゃあでもオリジンは一体何なのって言ったら、パーリ語のサティっていうのがオリジンで、それの翻訳がただバインドフィネスっていうだけですね。でそれでサティっていうのは仏教においての いろんなあるうちの一部の教えなのかというと、そうじゃなくて実はもう中心ですね。だから仏教がイコールサティと言ってももう言い過ぎではないんですよ。言い過ぎではないわけですか。だからこれも完全に今の一部の人たちの考えと真っ向から違うでしょ。マインドフルネス、ああくだらないくだらないくだらないとかね、マインドフルネス、まあまあマインドフルネスもあるけどこんなの単なる一部でしょってね。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってほしいんだけども、あのお釈迦様の教えっていうのはそのままマインドフルネスなんですよ。お釈迦様の教えの一部がマインドフルネスではないんですよ。お釈迦様の教えそのものがサティでありマインドフルネスなわけね。でその理由はまた後で話しますね。となるで、そうすると、まあ、確かにねマインドフルネスをバカにしたくなる気持ちはわかるんですよ。だってまあ今はっきり言ってマインドフルネスっていうのは完全にビジネスの理由で使われていて、要するになんかあの、まあ、今非常にどこでも競争激しいから、あの差別化を図るためにマインドフルネスね、まあ、今ヨガ業界とピラティス業界がそう、実はそうで、実は私のもお先を担いでる人間なんで、あの今ヨガとピラティスのインストラクターの人たちにマインドフルネスを教えてるっていうねあので、彼女たちが教室でマインドフルネス、マインドフルネスなヨガ、マインドフルネスなピラティスができるようにね、している。だから、まあそこの業界も非常に競争が激しいから、うちのヨガクラスはマインドフルネスをやってます、うちのピラティスはマインドフルネスをやってますってね、もう今どんどん看板に出てますよ。あの今話題のマインドフルネスがここでできますっていうね。でだから、まあ、それはピラティスもちゃんとやれば確かにあれマインドフルネスに なるから、で私はそういうふうに今教えてるんですけど、ね、まあまあそういうふうに差別化を図るためにマインドフルネスが使われているのを見て、あなんかまた流行もんでしょうってね、いうふうに見るのは非常にわかるんですよ。だけどもともとのオリジンっていうのはそうじゃなくて、お釈迦様の教えそのものとなったら、これ流行もんではなくなっちゃうわけねでいいですか、まあ、とにかくまとめると、サティっていうのがお釈迦様の教えそのものであり、それの英訳がマインドフルネスである。ここまでいいじゃないですか、ね、でそれでこのサティっていうのをやっぱり一番そのなんていうかな、保ってきた伝統っていうのはやっぱこれ公平に見てもやっぱりテラワダの伝統なんですよ。テラバダ、まあ、スリランカからミャンマー、タイへ広がっていった教えですね。ですね。でその中ではやっぱりきちんとサティが重要視されて、で実際に修行されていたわけ ね。で今マインドフルネスっていうことを、セラピーや社員研修や教育の分野で、教えている人たちっていうのは大体みんな西洋人でね。この西洋人はどこからこのサティを勉強したかっていうと、このやっぱりテラワードの伝統からなんですよ。ですか。だから、お釈迦様のサティがあって、 それをずっとその教えをキープしてきた伝統があって、それがテラバダですね。で、その人たちから今西洋で盛んにマインドフルネスをいろんな分野でやってる人たちは、直接勉強している。だからマインドフルネスにはやっぱり中身はあるんですよ。わかります？中身があるんですよ、やっぱりサティがそのままマインドフルネスに翻訳された。で、翻訳された時にやっぱり、もちろんね、マインドフルネスっていう英単語はあったわけね、だからそれはサティと関係ないとしてね。だけどサティが英語として翻訳された時にどの言葉がいいのって言ったら、あ、英単語にはマインドフルネスっていうのがあるよね、あれを使ったらいいんじゃないのとして使われて、でそれ以降は、今マインドフルネスって言ったらサティの意味に主に使われている。だからサティが来る前にマインドフルネスっていう英単語が持っていた意味よりかもう今こっちなわけですね。そうなったわけですね。で、それは正確にテラバダが伝えてきたサティの中身をしっかり勉強した人たちが本当に理解した上でこの言葉をマインドフルネスとして翻訳して、そしてそれを、セラピーとか教育とか社員研修の現場で使ってきたから、だからやっぱりマインドフルネスには中身があるわけなんですよ。ですか？で、それがあるですか？で、じゃあ我々はどうなってんの？我々っていうのは日本ですね、まあさっきも言ったようにここ日本仏教の、非常に源に近い場所なので余計そう感じるんですけども、これがまた非常に複雑になってきて だからいいですか、お釈迦様の八正道の7番目がサンマサティっていうのがある。で、この英語訳すると Right Mindfulness、非常にわかりますよね。正しいマインドフルネスが大事だよね。で、それが八正道の肝の部分で、それがそっくりそのままお釈迦様の教えそのものである、ね、そしてそれが、それを伝えてきたテラバダの教えからそのまま西洋に流れてきてマインドフルネスと英訳されて、それがそれぞれの分野で、現代風に活用されて非常に効果を上げている、ね、セラピーの分野でも社員研修の分野でも教育の分野でもそういう歴史があるわけね、まあ、だからこれかなりストレートな歴史じゃないですか、ね、でそれに対して、じゃあサンマサティっていう Right Mindfulness っていうのがじゃあ、それの簡訳は何なのって言ったらそれが正念なんですよ。正しい念ですね。正念ですか。でね、これは昨日も話したんだけど、翻訳っていうのは本当に難しいで皆さん一番よく知っている、ね、だからある文化圏にと別の文化圏で、同じものがあればなんと翻訳成り立つわけですよね。まあ、空から例えば水が降ってくる、ね、っていう現象は、まあ、京都でも雨が降るしニューヨークでも雨が降るし、ね、だから京都の人も雨がどういうものか分かっている、ニューヨークの人も分かっている。で、これを日本語では雨っていい、英語では rain っていい、ね、だから雨と rain は同じだよねってなるわけですね、それは京都でもニューヨークでも同じ現象があるからですか。だけど精神的なものはそうじゃないじゃないですか。わかります。 で今はね、でサティって言ったようにこれはその仏教の隅の方の教えじゃなくて仏教のど真ん中の教えですよね。で、で仏教のっていうのはそもそもブッダガヤでお釈迦様がある真理を発見したところから始まっているわけなんですよ、ストーリーが。で、ってことはどういうことかっていうと、 誰もが知ってるようなものを発見したってあんまり意味ないわけですよね。意味ない、みんな知ってるよそんなことってね、話であって。だから2500年前にブッダガヤの菩提寺の木の下でお釈迦様が発見されたものは今まで誰も発見したことがないものじゃないですかね。え、でなかったらこれを発見したぞって言って、まあ、それをみんな知ってるよって言われて終わりなわけで、でそれは誰も知らなかったものだからインパクトがあるわけなんですよ。これいいですよね。ですか。だからってことはどういうことかっていうと、お釈迦様が発見したものを言葉ではもちろんすぐには表現できないのは当たり前じゃないですかね。え、だって言葉っては何かを指しているわけで、でところがこの指しているものがそもそも存在していなかったら、お釈迦様のお悟りの内容を指すにふさわしい言葉というのはそもそも存在しないですよね。これ自然現象と違うんですよ。京都でも雨が降ってニューヨークでも雨が降るんだから、まあ、これこっちが雨でこっちがレインだったらこれ同じだよねってなるんだけども、でも例えばニューヨークで一切雨が降らなかったりしたらね、そしたら京都の人はこれ雨っていう現象を英語では何て言うんですか、いや英語ではないんです、だって英語圏で雨が降らないからってなったらね、だけど幸い英語圏でも雨が降るから、だからこれ雨はレインだよねってなるわけね。でところが今お釈迦様が発見したものを、これはそれを何とかして今サティっていうふうに言葉を当てたわけなんですよ。いいですか。で問題は、まあ、サティって言葉を当てて、で当然お釈迦様自身が、そしていろんな人たちが、サティが一体何を意味するのかも徹底的に説明するわけね。ですか。でだからあのお釈迦様の最初の頃の経典はみんなサティについてのあの解説ばっかりなわけなんですよね。一念助教にしたって何にしたって、ね、でそうすることによってサティっていう言葉の意味を正確に伝えようとするわけですよ。それは当たり前ですよね。だってこれは今まで誰も知らなかったことなんだから、誰も知らないことを何とか伝えようとして徹底的に解説する、ね、それでまあ何とかサティっていう言葉にお釈迦様の教えがまあ一応含まれるようになったわけです。まあ正確かどうかはともかくとしてですよ、 100% はそれは無理かもしれないけどでいいじゃないですか。でそれが今あの中国に翻訳されたわけですね。これは念っていう言葉で、ね、だけどもうすでに危ういですよね。わかります、ね、だってあのインドには雨が降って中国には雨が降るから、ね、インドで雨がを意味する言葉は正確にまあ中国語の雨を意味するというのは翻訳されるじゃないですか。これはいいですよね。だけど今サティっていうものそのものはすでに中国にはもうまだないわけなんですよね。ないわけなんですよ。ですか。だから中国語の中にはサティを正確に示す言葉っていうのはそもそもないんですよ、原理的に。これわかるでしょ、ね、雨とは違うんだから。でもそれでも無理して当てられた言葉が念だったわけね。念ね。まあこれはここまではいいわけですよ。だからもともとはサティがイコール念だったんですよ、ね、ところが漢字っていうのはやっぱり強烈な力を持ってるわけじゃないですかね。でじゃあ念っていう言葉を今の中国人たち台湾人たちに、これ意味どうなるのって言ったら、もう彼らはもう同じ答え、これ think だよね、 to think っていうね、思うっていう言うって彼らは言いますよ。これは私実際に聞いて、まあ仏教を知ってて前の人を知っている台湾人に聞いても、念っていうにはもう、普通の台湾人にとってはこれ思うっていう意味しかないって言うんですよ。いいですか。そして白川静香さんのね、漢字の解説を見ても、あれは、何か入れ物に蓋をする、つまり心の中に深く思うことっていうね、心の中に隠してこうして深く思うっていうのが念だっていうわけですよね。 うん、まあこれは分かるじゃないですか、あの感覚としてね、日本人だったら念っていう感じにどういうって。だからそこにはマインドフルネスの意味はないんですよ、当たり前だけど。ですか。だから、もうじゃあだから何が起こったらもう簡単でしょ、サティっていうものがあって、それはマインドフルネスである。でだけどもそれを、中国に念と翻訳された時に、念はこれはサティの意味なんだよってだったはずなのに、だけど念っていう漢字の自体が持っている意味に引きずられちゃって、いつの間にか漢字が もともと持っていた意味になっちゃったんですよ。わかるでしょこれね。だけど英語のマインドフルネスっていうのは、サティの翻訳として使われる前にマインドフルネスっていう意味があったはずなんですよ。だけどそれはもう多分そんな強くないからそれは消えちゃって、で今マインドフルネスって言ったらサティの意味として使われるわけね。これが一応コンセンサスなんですよ。だけどいつの間にかサティの意味じゃなくてマインドフルネスっていう英単語がもともと持っていた意味がまた戻ってきちゃうと大混乱しますよね。そういう話なんです。わかる言ってることね。これだけ、これ全部謎解けたでしょ。解けるでしょ。ね。はい、八正道、少年ね、八正道、八正道って何ですか。ね。はい、少見少周囲少語少語少妙少少人少年少情ですってね言って。で少年ってどういう意味ですかって言って言うと正しく思うことってなっちゃうんですよね。正しく仏教についてなんか思うこととかね。いやこれは冗談じゃないですよ、ね、小倉さんで解説そうなってたでしょ、みんなねなってるんですよ。だからそれは念っていう感じに引きずられちゃったわけね。たとこれだけのことなんですよ、ね。でそれからまあこれはもうちょっとこの話はもう散々してるから、もう今日はちょっと次行きたいので、八大人格もね、不毛念っていうのがこの例のやつですね、念を忘れるな、これが日本の仏教者にとって本当に受け入れがたいんですよ。受け入れがたいから、だからちょっと読み違えちゃって、この忘れはなくすに心だけども、心を女に変えると妄想の妄でしょ。だから不毛念、妄想しないっていうね、これは本当にぴったりくるんですよ日本の仏教者っていうのは。あ、不毛念、あ、妄想しないことだ、うん、分かった分かったって、ね、なるわけね。だけど念を忘れるなっていう、これはどうしてもピンとこない、ね、なぜ。もう全部簡単で、念っていう字を漢字の意味にとってたっていう、たったそれだけのことなんです。これバカバカしくないですか。いいですか。だからこの念をじゃあどうしたらいいのっていうのは、念をもともとサティがサティの意味に、サティの訳語として当てられた念なんだ、だからマインドフルネス意味なんだって取ったらもう簡単な話で、不毛ね、マインドフルネスを忘れるなよってなって、八正道の少年は正しいマインドフルネスだよってなって、もうどんぴしゃりぴったりわかるじゃないですか、ね、何にも曖昧なとこなくなるんですよ。ですか。でそれで八正道のさっき言った意味だと2番目の小周囲でぶつかっちゃうんですよ。なんか似たようなもんじゃないですか、ね、だけどもこの正しいマインドフネスとなったらこれは小周囲と違っちゃいますよ ね。でこれだけのことなんですよ。だからでね、だからそういうふうにもう一回念を、サティの意味で取ろうよねっていうね、いう話で終わっていて、でそうするとこのサティが念と簡訳された、伝統ですね、中国仏教、朝鮮半島日本のこの漢字仏教圏っていうところで曖昧になっていたものが全部がらりとすっきりしてしまう。 ね、つまり念っていう念っていうものを全部マインドフルネスで読み替えることで今まで分かんなかったことが全部スッキリする。八大肉の不毛念も八正道の正念もってそういう話なんですよ。でここまでいいですね。でその時にね、でそうなんだけども話はそこもそれほどすっきりしなくて、まあ、すっきりしてるんだけども、なんていうかな、で今からが今日の本当のテーマなんですけども、その日本語の、はい、わかりました、じゃあサティがイコール念でイコール、サティっていうパーリ語の、中国語訳が念で、英語の訳がマインドフルネスで、ここまでいいですね、大丈夫ね。これはここを外すともう全部ぐちゃぐちゃになる。これは絶対押さえてくださいね。じゃあそうすると日本語の訳は何なのっていう話になって日本語の訳はもちろん気づきなんですけども、でこれもまた、ちゃんと押さえてほしいんだけども、サティっていうのがお釈迦様の教えの中心にあるもので、お釈迦様が菩提樹の木の下で発見したもので、菩提樹の木の下で今まで世界の誰もが知らなかったことを発見したわけなんですよ、ね、だけども日本語の気づきって言ったらみんな知ってるんですよねみんな知ってる、世界の誰もが知ってるわけですよね。だから簡単な話でしょ。そんな世間の誰もが知っているような気づきの意味ではないってことはわかるじゃないですか。わかりますよね。でだからマインドサティって何ですか、日本語訳何ですか、気づきです、ああ気づきねって言っても困るんですよ。それあなたが思っているような気づきであるわけがないじゃん。だってあなたはすでに気づきなんで知ってるじゃん。小林さんも気づきなんで知ってるじゃないですか。で小林さんがもともと知ってるような気づきをわざわざお釈迦様が、お私はついに発見したぞなんて発見するわけないでしょ、ね、当たり前じゃないですか、ね、だから小林さんがもともと知っていたような気づきの意味ではないってことは分かりますよね。そんなものをわざわざ6年もなんか森の中を、ね、歩き回った果てに菩提樹の木の下に座って、あついに発見しましたっていうのがもう小林さんが既に知ってるもんだったら意味ないわけなんですよ。だから当然皆さんが気づきっていう言葉ですぐ思いつくようなものではあるわけないんですよ。でもそうなんだけども、ある意味気づきの要素も当然あるわけね。いいですか。それがサティなんですよ。ですか。でそうだから、このマインドフルネスっていうものが日本に来た時にさまざまな混乱を起こした、一番混乱したのは実は日本仏教の坊さんたちなんですよ。私もそうだった。だからマインドフルネスマインドフルネスって、まあ、特にティク・ナット・ハン氏を中心としてやたらに大騒ぎになってるわけね、まあ日本ではここ数年だけど、まあ世界的にはもう二十何年前からなってて、でティク・ナット・ハン氏が盛んにマインドフルネスの本を出していたのか、私らがアメリカにいた頃なんだけども、それでも正直な話、外州で教育を受けた私としては何してたのか全然分からなかった。なんでこんなに大騒ぎ、要するになんでこんなにあなたは大騒ぎするのって、そういう話だったんですよ、ね、分からなかった、ね、でそういうのを、まあ、私とか衣装さんはアメリカでそういうのをもう1980年代の終わり頃に経験してたんだけども、それがそれから20年30年経った今、日本の坊さんたちが経験している、彼らの正直な気持ちっていうのは、なんでマインドフルネスそんな大騒ぎするのっていうのが彼らの本音なんですよ。で実際にそういうふうにインタビュー答えてる人いるじゃないですかね誰とは言わないけれどもね、でそれが正直な気持ちなんですよ。なぜ、もう分かりますね。なぜですか。日本仏教の中にははっきりとマインドフルネスがなかったからなんですよ。なぜ、ね、本来マインドフルネスを表すべき念という言葉は当然ありますよ、ね、だけどもこのだから念という言葉はあるわけで、それが念というのはもともとサティの意味として 中国として翻訳されたんですよ。ところがこれ 失っちゃったわけね。それでもともと念っていう漢字が持っていた意味にすれ替わっちゃったんですよ。でそうするとマインドフルネス、サティってものがもうないんですよ。このトリックわかる？わかりますよ ね。でそうすると日本仏教の日本仏教だけで教育を受けた人間、ね、にとってで今全然別ルートでマインドフルネスがやってきたわけで、サティからサティの本英訳としてはマインドフルネスがやってきたんですよ。最初は仏教としてティク・ナット・ハンさんとあともちろんテラワダ仏教としてねやってきて、それからそれの影響を受けた今言ったセラピー、社員研修、グーグルさんね、教育っていうやってきた。でそれに接した日本仏教の坊さんは、状況をつかめないんですよ。この日本の仏教の坊さんが今の状況をつかめないっていうの分かる？分かるでしょ？完璧に分かるでしょ？ね。そういう理由なんですよ。ですか？で、だから英語のマインドフルネスバックしてサティになって、サティが本来は中国語の念と訳された。だけどもいつの間にか念っていう漢字の意味に覆われて、もう念を見てもマインドフルネスとは思いつかないんですよ、日本仏教のお坊さんとしては。ってことは日本仏教の中にはマインドフルネスはないんですよ。そして今マインドフルネスが大事だよねって世界中に言われても、日本仏教の坊さんとしては何なんだよこれはってなるわけ。私はそうなりました。1980年代にティク・ナット・ハンさんにマインドフルネスがマインドフルネス Be mindful って言われて、何なのこの人はってなって、でもまあ実際私はティク・ナット・ハンさんに会って、やっぱりなんかお、この人やっぱりすごいぞってね、でこの人のすごさの秘密はマインドフルネスかってなったんだけども、でも私としてはマインドフルネス聞いたことがない。で聞いたことないのは今言った理由なんですよ。すごくないですかこれね。でそういう理由なんですね。でね、じゃあ要するに漢字の念っていう言葉がそこら辺を全部曖昧にしてきてしまった。でも幸いなことにパーリ語から英語経由で、はいはい、どうぞどうぞ、席一つ空けてるから座ってください、荷物置いてきて、はいね。だからこの中国朝鮮半島経由で来た仏教の中にで失われてしまったものが別経由で日本に来たって、そういう話なんですよ。これすごくないですかね。だけどもこれが来た時に我々は分かんなかったんですよ。何が来たのか分かんなかったね。うん、はい、どうぞどうぞ、うん、これ1枚持ってて、はい、これは分かんなかったね。で今この謎がようやく解けてきて、でまあこれは私の単なる意見じゃなくても、どこをどう考えたらこうとしかならないですよね。でなってね、でそうなんだけども、やっぱりねこのサティイコール念イコールマインドフルネスイコール気づきっていうのが分かりにくいっていうのは、これもどうしようもないものを持っていて、これは当たり前で、だってこれは世間の誰もが知らないことをお釈迦様が菩提樹の木の下で発見した。そしてしばらく、でもこんなのどうせ分かってもらえないよねって言ってでこのまま死んじゃおうかと思ってたんだけども、まあでもそうは言っても、まあ、もしかしたら分かってくれる人もいるから、お前でも頑張れよっていう梵天さんにね励まされて、よしじゃあ頑張るぞって なったわけですよね。で、だけどもそれぐらい難しい、だって知らないもんなんだ。世間の誰もが知らないものを今発見して、その それを伝えるんだから、これはもう絶望的に難しいの分かるじゃないですか。だって私らが「あ、知ってる知ってる」っていうのはすでに知ってるから、これをつなぎ合わせ、あ、知ってる分かるってことで。だけど今私が伝えようとしているものを小林さん何も知らないんですよ。だから伝わりようがないわけね。小林さんが持っている今までのいろんな経験とか知識からは理解できないものを私が今伝えようとしている、そういう話なんですよね。で、結局そういうことなのね。でもまあそれでもお釈迦様はお弟子さんたちと修行して、いろんな人たちと修行して、まあ、それでだんだんだんだん、伝わってきたんだけども、どうしようもなく難しい面があるわけね。でこれはね、なぜかっていうと、まあ、さっき言った日本語の気づきはみんなわかってるけども、お釈迦様の言うサティっていうのは私らは分かってるような気づきではないよねっていうことはまあ分かるじゃないですか、ね。でじゃあその気づきっていうことで、まあマインドフィネスの先生たちはいろんな注釈を加えるわけなんですよ。どういうふうに好き嫌いなしに気づくとかねあるがままに気づくとかね、今ここで気づくとかね、抵抗なしに気づくとかね、反応なしに気づくとかね、条件反射なしに気づくとかね、もうあらゆること言いますよ。あなたはね、もうすぐ条件反射するから ね、だから今までつい条件反射する、脳をやめて、全く新しい、風に別の回路をね、作って、そうするのがマインドフィネスなんだよっていうことね、この間マインドフィネス学会の理事長さんが書いてましたけどもね、まあそれはその通りなんだけども、まあ無理ですよね。でどういうことかっていうと、まあ要するに、だからですか、マインドフィネスっていうのは私らが知っているような気づきではない。だから今マインドフィネスを教えるときもそんな雑なことをやってなくて、しっかりと、本当のサティの意味を教えているわけね。でその私らが普通に知っている気づきにいろんな、注意書きを加えて、そういうものがサティなんだよって教えている。まあ今言った好き嫌いなしに、あるがままに、反応なしに、条件反射なしに、あるがままで、今ここでってね、そういうあり方がサティなんだよ、本当のマインドフルネスなんだよって、まあ、教えてるんだけども、なかなか難しいわけなんですよ。でこれが、なんていうかな、特にこれがもう本当にはっきりするのがセラピーの現場なのね。でセラピーの現場っていうのはどういうことかっていうと、まあ実際に苦しんでいる人たちがいて、そして自分が何で苦しんでいるかも分かっている。どうしてやっぱなんかすぐ条件反射してしまう、ね、だからその条件反射しないで、今まで反応してたのとは全然違う反応の仕方をマインドフルネスで少しずつ、やっていきたいと思っている、ね、でその人たちが一番わかるわけ。どういうことかっていうと、自分が今どういうふうなことをやっちゃってるのかもわかっている。そしてそれが間違いだってこともわかっている。そして本来こうするべきだってこともわかっている。だけど問題はできないってことも分かっている。いいですか。そこが患者さんと患者さんじゃない人の大違いなんですよ。分かります。あなたが患者であるんだったらあなたは分かってる、できないってことは。であなたが患者でないんだったらばあなたは分からないね。要するにこうあるべきだって 言えちゃうんですよ、ね、だから今患者性って言葉を私だけじゃないよく使うんですけれども、患者性ですね、患者である性質ですね。だからそれがあるかないかなのね。つまり理屈としてはそうかもしれない、で理屈としては全部筋が通ってるんですよ。いいですか。であなたが患者でなければ筋が通った理屈だけを言ってれば一応なんか筋が通ったことになっちゃってるからいいんだけども、でももしあなたが患者だったらあなたは知っている。どう知ってるかっていうと、これは私にもできないってことね結局そこの境目なんだわ。で一方案っていうのは患者側ですあ患者側なんだけど、前はね一方案では患者友の会って言ってたんだけど、そうじゃなくて今変えて一方案は元患者友の会にしますかね。もう私らは患者であることももう卒業する、ね、いつまでも患者ではないですよ、ね、我々は。だけども元患者だから分かるんですよ。元患者としてそれはできないってことね。だから患者性があるかないかで多分分かれる。患者性がないってことは理屈だけは一応通るんですよ、ね、あなたはずっと条件反射してたから、条件反射でない新しい回路を作ればいいんだよってね、まあその通りでしょう。だけども患者性が少しでもある人ならすぐ分かる。あ、これはこの人理屈だけ言ってるよね、実際やったことないよねってことは分かる。自分の心でね、ですか。でだからで一方案っていうのは患者は元患者としてね、それができないっていう立場なんですよ。できないっていうことを分かった上でですか。でこれは患者性っていうのがなかったらばもうこの理屈だけで、まあ、そこを流していくんでしょうけども、私は流せないんですよ。なぜかというとできないことを知ってるからですか。でその上で、じゃあなぜできないの、できるようにするにはどうしたらいいのっていうところから、我々の探究が、まあ、いよいよ始まるっていう、そういう話なんですよ。だからどうなんでしょうね、はい。でそれでね、だけどもね、だから今セラピーの現場の話をして、そうですね、サティっていうのが、気づきなんだけども、私らが普通知ってるような気づきでもちろんあるわけなくて、だけどもいろんな注釈がついて、でその注釈、を聞いても、患者性を持っている人だったらばはっきり、あ、これはできないってことは分かる、ね、そこまでいいですね。じゃあなぜできないのかっていうこと、あ、そうか、こういうことなんです。だからできないっていう事実が本当に実感した人間のみが次へ行けるわけね。でそれを実感してなかったら、まあ、それでいいじゃんって なるんですよ、ね、好き嫌いなしに気づけばいいのねってね、話になっちゃって。だけど私らはそういうことはとてもじゃないけどできないってことを知ってるから、いやでも次へ行かざるを得ないわけで、それで、今私がやってることに強く反応してくれる人たちっていうのは前は大体そういう人たちなんですよ。でそれは現場の人もそうで、現場の人たちで現場で教えてる精神科医の人や臨床心理士の人たちとかね、そういう人たちですね。でその中でもそのある種の限界を感じてる人、そしてこのサティとかなんとかっていうのは今までの説明だけではどうしても説明しきれてない部分があるよねと強く感じてる人たちね。 だけども今までの説明の仕方ではもうこれ以上説明つかないんですよ。いいですか。その限界を感じている人が今私らがやってることに興味を持ってくださって、まあ、そういう一人が、まあ、熊野先生とかね、熊野博明さんとかそういう人たちですね。で、まあ、熊野さんとこの間1月にお話しして、やっぱり強く感じたのは、あ、やっぱりこの人も何かを感じてたんだな。で、熊野さんが今までいらした領域が用意するある説明の体系の中では、あの人が今感じている何かを説明しきれないんだな。だから全く新しい枠組みが必要で、その全く新しい枠組みをやっぱ心のどこかで求めていたんだな。そしてそれが、まあ、一応仏教 3.0 っていうねものが、あの人の、期待にある程度まで応えてくれると、まあ、あの人は感じたんだなってことは分かって、まあ、その後どうもその方向で進んでるみたいなんですけどね、その後の状況を見ると。で、だここまで来てね、ここまで準備ができないと、この、今私らがやってることの意味っていうのは多分理解してもらえないと思います。なんでそんなにこだわるのってね。はい。で、ここまで来てようやく私らはこの第四図と第五図っていうものがどれだけ大事なのかが分かってくる。で、これもう言ったけど、なんていうかな、その第四図、第五図、第六図に非常に激しく反応してくれる人と、あ、また山下さんなんか言ってるよってね、あの四図、五図、六図は置いといてっていうね人と、結構いて、で四図五図六図が大事じゃない、大事だと感じられなかったら、多分一本案でやってることなんかほとんど意味持たないし、で四図五図六図がこれが急所だよねって思って感じてくれたら、やっぱり今私らがやってることは本当に意味あるよね、これはもう世界のどこでもやってないよねって話になって、でこの四図五図六図っていうのはもちろん私の師匠の師匠である内山小正浪士っていう人が30年前にこれを書かれたわけなんですけれども、だけどもやっぱりそれを再発見した人がいて、それがもちろん永井さんですね、永井仁さんですね。で、だからこの永井仁さんがこれを再発見したっていうのは、これとんでもなくすごい話なんですよ。で、私自身も、私は内村氏の直系の人間なんだけども、で私自身にとってもこの4図5図6図って、まあ、本当に20代の頃が大事としてきたんだけれども、でそれで永井さんがこれに注目してくれてるっていうのは、まあね、身内を褒められたような感じで嬉しかったっていうのも面もあるんだけれども、でもやっぱりちょっと私も甘くて、やっぱここまで深くは理解していなかった。そして、まあ、実際に永井さんたちと石尾さんも含めてね、提談を、まあ、今まで4回やって、でこの 2年半ずっと、なんていうかな、私自身も提談とは別に、私個人のこの法案の中でもずっと追求してきて、でもこれすごいよって話して今さらながらね、本当にこれは世界のどこでもやってないです、これは本当に。でこの四図五図六図、これは永井さんもよく言うけども、まあ、仏教、あの人も仏教に対して非常にアンビバレントな感じを持ってて いるけども、やっぱり仏教がじゃなくて内山高尚がすごいんだって、ね、実際にツイッターなんかでよく書かれてるんだけども、そうなのね、本当に。で内山老師っていうのは、まあこの間日野原さんが、ね、亡くなって、日野原さんの一つ、どっちだ、上なのか、日野原さんは明治44年生まれで、内山老師が明治45年生まれっていうね で今生きていらしたら104歳なのかな。日野さんこの間105歳で亡くなられたけどもね、まあ大体そういう年代なんですよ。わかりますね。でその今104歳になるような世代のねあたりに、まあ、結構有名な禅僧たちいらっしゃるんですけれども、あのだけど私はほとんどそういう人たちに心惹かれることはなくて、本当に不思議だったんだけども、本当に内山露地だけだったんですよ。この人はなんかちょっとやっぱ違うよねっていうのがあって、で実際他の老子の本見ても全然面白くもなんともないなって感じがして、だって私そもそもこんなことやってないしってねだったんですよ。でこれが禅っていうことになってるんだったらすみません私こんなことやってないしってね、あの外州のお坊さんだった時も思ってたんですけどね。で今はっきりして、でさっきも川本さんと話してたんだけど、あのまあその私が心惹かれなかった人たちのねの文章を最近また読む機会があって、やっぱり若い時の私の判断は正しかったと思ってねって思って、これじゃ無理だよねっていうね話で、だからどういうことかっていうと、この第五図がやっぱ全てなのね。第五図ってもう解説しないですよ。これもう何十時間で解説してきたからね。あの今まで我々は第四図の中の一人の登場人物だったわけなんですよ。だけども第五図として我々はこの第四図の世界の外に実は存在している。で繰り返し言うけども、これはまあ確か第五図は座禅の姿勢だけども、これは体ではないんですよ。体ではない、ね、だから単に体に戻れよとか体に何か知恵があるよってそういう話では全然ないんですよ。これ絶対間違えないでくださいね。あのだから体の知恵を聞こうとか、ね、そんな話では全然ないんですよ。体じゃないわけ。もう要するに私らの本質は第四図の外にいるっていうことなんですよ。いいですか、ね、でそしてこの第五図の世界に我々の本質があるよねとなって、それから第四図を振り返った時の視線をマインドフルネスって言ってるんです。でそれをサティと言ってるのね。だから我々がすでに知っている気づきには近い部分はあるんだけど全く違うっていうのはそうで、で私が知っている気づきでもこうやって気づくわけなんですよね。いいですか。だからそれがサティではない、似てるけども違うね。じゃあどこが似てるのって言ったら、この第五図からこうやって見てるっていうのは似てるんですよ。だけどもどこからっていうのがもちろん第五図から、ここが決定的に違う。私らの気づきっていうのはもう第四図の中でただ気づいてるだけで、サティって言った場合に我々は第五図から気づいてるっていうね、そういう話になるのね。いいですか。でこれがもう決定的に違う。そしてそれは こうなると今知ってると思うけども、今マインドフルネス、まあ、あのサティマインドフルネスねが全部イコールだってまあいいじゃないですか。で問題は日本語訳はどうするのって話でなんでね、気づきだとちょっと頼りなさすぎるわけですよね。頼りなさすぎるんですよね。 あの気づきの瞑想とかね、まあ、気づきとかいろいろあるじゃないですかね。だけどちょっと頼りないんですよ。なぜって気づきってまあ普通の日本語じゃないですか。普通の日本語として普通の日本語の意味をたっぷりと含んじゃってるからね。でそして気づきの瞑想って言ったらみんなどうせみんな自分が知ってる気づきのを元に解釈しちゃうでしょ当然ね。ああだってみんな気づきなんて一応みんな知ってるわけだから、だって日本普通の日本語なんだからね。あのだからちょっと気づきじゃあまりにも頼りなさすぎるので、で今私があのサティの訳語として推薦しているのが必死量っていうやつなんですよね。必死量っていうね、非資料ね、でこれちょっと説明しますね。非資料ってもちろん外州の道元禅師 の不感度禅儀にある言葉で、まあもともとはあの中国の禅僧たちの言葉からの引用なんだけども、簡単で資料と不資料と非資料かね。資料分かりますね。思うに測るですよ。思うに量ですね。資料で風は否定の風で、非ももちろん否定の風ですね。だから、今3つあるわけね。資料すること、不資料で非資料ですね。で元々の会話はどうなってるのかっていうと この不資料体を資料せよ。だから、資料っていう、まあ、考えること思うことですねが届かないところにどうやって届いていけるのって、そういう話ですね。でそしてその答えが非資料っていう話なんですよ。だから、いろいろなことを思いはかること、それをやらないこと、まあ、この2つしか普通はないわけね。ないでしょ。皆さんは考えるか考えないか、意識があるか無意識になるか、もうこの2つしか今まではなかったんですよ。で非資料っていうのは第三のことなのね。第三のことですか。だから要するに普通に考えている思考とは全然違うあり方の意識のあり方なんですよ。いいですか。でこの全く違う意識のあり方っていうものが実際にはあるのね。あるんだけども当然それは簡単には経験できないから、必ずしもみんながそれを知ってるわけじゃないですか。で大問題が起こるんですよ。どういうことかっていうと、この非資料っていう意識のあり方を知らないままで、全てを解釈しようとするあり方ですね。でどうなるかっていうと、まあ、例の言葉ですね。例えば雑念っていうのはないんだよ、雑念っていうのは大自然の働きなんだよっていうが出てくるんですよ。小倉さん大好きでしょね。まあわかるんですよ、言いたいことはね。だけど全然違う、間違ってるわけね。だからこれ何が間違いなのかって話で、結局ね、第五図から見たらそうだっていう話を、第五図に立たないまま言ってるっていうことに尽きるんですよ。だから雑念っていうものが湧いてくる、それが大自然の働きなんだよねっていうのは、第五図に立って初めて見える世界なんですよ。だけども第五図に具体的に立てないから、もう第四図のど真ん中にいて、全てのものが大自然の働きなんだよって言ってしまうっていうことに尽きるだと思います。 ですか。で問題はね、でさらに問題の本質っていうのはこの、じゃあ第五世どうやって立てるのっていう話になるじゃないですか。ところがここでもこれ完全に実はね、詰将棋実は積んでるんですよ本当に。でどういうふうに積んじゃってるかっていうと、もう最初から第五世飛べない仕組みになっちゃってるのね。なってるんですよ。なぜ士官正しなきゃいけないから、ね、だからあの これがね、今あの一方案のポッドキャストの一番の最新のテーマなんですけれども、要するにこういうことなんですよ。これこそまさにあのこの間北海道で話してきたことなんですけれども、我々は、そもそも仏教っていうのはいろんなサマタ瞑想とかね、ヴィパッサナ瞑想とかやるわけですよ。あのもう恐ろしいぐらいな質量ともにある、そういう仏教の伝統が、仏教の瞑想の伝統があるわけ、ね、でそういうものを駆使して我々はある次元に入っていく、ね、そしてそのある次元に入っていった時に見える風景っていうのがあるわけ、ね、でその見える風景、そこまで見えてきたらもうこれ以上はなんかいろいろ掃除する必要もない、これ以上はどこか行く必要もない、これ以上は何かすることでこういう結果を得ようとする必要もない、もうだからあとはもう士官正するだけでいいよねっていう話になるんですよ。でここのこれを書かれたのが不完座禅儀っていうテキストで、でこれをもとに士官正っていうそういうあの修行方法がなされるんだけれども、でもこれはあくまでもいろんなことをやってきた果てに見えてきた世界の話なんですよ。わかります？だからあの例えばワンダラメソッドにおいては、ワンダラメソッドも士官正あるんですよ。というか、ワンダラメソッドのをやった後にあるわけで、あんまりみんなそこまで言ってないから、まあ、普通は士官正強調してないんだけど、まあ、一応あるんです。ワンダルメソッドをやった果てに士官正に入って、まあ、ワンダルメソッドの目的というのはある意味士官正に入っていくのが目的とも言えるんですけども、まずちょっとみんな今そのレベルじゃないかあんまりはっきり言わないですけども、あのだけどもそれをそうじゃなくて、もう最初から士官正すべきなんだという一つ の考え方、一つのこれもうそれはメインの考え方になるわけで、そうすると全て の仏教瞑想、テラバダやチベットで盛んに行われている瞑想を全否定になるわけね。わかります？全否定なんですよ。だからもう一切文字通り何もやらないわけ。だから瞑想の対象を立てて、それをに集中するとか、それを観察するとか、ああでもない、こうでもない、こうでもない、山ほどやるんだけども、それはもう一切やらないんですよ。ですか？でその結果どうなるかっていうと、当然何も起こらないわけね。だってお釈迦様ではそんなこと教えてないんだから、お釈迦様って国旗を見なさいとかね、いろいろやってるわけで、だから何にも起こらないから当然第五世には入っていけないんですよ。第五世に入っていけない、だから第五世に入っていけないってことすらも分かんないわけね。でだから実は第四世にとどまっちゃってる、第四世にとどまったままでなんかまたなんか体のことを言い始めちゃうとかね、あのなるんですよ。 でそれでなんか全てが大自然の現れなんだとかね、あの言い始めちゃって、だけどそれはあくまでも第五世っていう全く新しい意識の在り方から見た図なのね。いいですか。 だけども全く新しい意識の在り方に入る方法を最初から否定してしまっているから入りようがないんですよ。いいですか。そういう話なのね。だから今詰将棋が詰んじゃってるっていうのはもうどうにもならないわけね。いやこれ完全に詰んでるでしょ、ね、じゃあ道元禅師は実際そんなことを教えてらっしゃるのかしてないです。そんなことは一体どれほど豊かにいろんな仏教の瞑想とかを紹介されてるのかね。それが道元禅師の著作を読めばはっきりいくらでもあるのにそういうの全部無視しちゃってとにかく士官ただしなきゃいけないってね、どっからどこをやったらそうなるんですかっていう話になって、だから全然読めなくなっちゃって、だから近代の曹洞宗で言われたことと道元禅師っていうのは私は違うと、もうで道元禅師は非常にオーソドックスな仏教の王道を行く人で、まあ本当に今の日本のビルマのね、教えとかなんかとつながっている、まあ、ビルマの教えそのものじゃないんだけども、まあ、それからもう一歩踏み出してるんですけれども、ですか。でそれで私があとそうか関西の人にジャーナの話しとかなきゃいけないんだけども、要するにね、そういう仏教のいろんな瞑想ですね、まあ、今私はギュッとバンダナ瞑想で全部集中やってるけども、それ全部なんていうかな複雑なものを全部凝縮してワンダーメソッドにまとめちゃっていて、でそれをすることで、我々は第五図へ飛べるですか。でそれでその時に初めて開かれてくる世界が不完座禅儀の最初の冒頭のあの風景なんですよ。で、あの風景になったらあとはもうそこで士官ただするだけ、そして座禅の、秘密は何なのって言ったらこの不思量手を思量せよ、不思量手いかんが思量せ非思量って言って、で非思量っていうのは第五図からの気づきっていうことですね。だから何が言いたいかっていうと、我々は本当にオーソドックスな仏教の瞑想をすることで、まあ一応まあジャーナとか言われる状態が起こって、でその時に我々は第四図の世界から第五図へしっかりと移行できる、ね、だけどもその時に、寺和田と大乗がどこが違うのかって言ったらば、この入っていくジャーナっていう心の在り方が何を意味するのかっていうところで、ここで第五図のこういう世界観が出てきて、これは大乗仏教独特のですね。だからテラバダにはここへ入っていくジャーナに入っていく方法も全部全て揃ってるんだけども、で私自身もそれでやってるんだけども、入っていった場所が持つ意味っていうのはやっぱこれやっぱマハヤーナの考え方になってくるんですよ、ね、で第五図の考え方ですね、私の本質は第四図でなくて第五図にいるよねっていうことですね。ですか。そして初めてそこで、士官ただとか何かが全部成り立つ、当たり前じゃないですかね。もう第五図、私の本質が第五図だよねって分かったら、さあこれから何か掃除しなきゃとかねさあこれからどっか行かなきゃとかね、さあこれから何か修行スターで何か得るぞとかね、そんなこともう一切必要ないじゃないですか。だから士官ただっていうのは第五図でしか成り立たないって話で、第五図が本当に理解できたならば、あとはもう 主観ただすればいいよねって話になるけれども、それを前提は第五図にをきちんと入ること、ね、第五図を入らないままで第四図にいながら、いやここは第五図なんだなんていう合弁するんではなくて、実際に入ること。でそのためには非常にオーソドックスな仏教の瞑想をするのが一番ですね。だってそういうふうに設計ができてるんだから。でその設計を吹っ飛ばしちゃったのが近代の宗師官太郎だと思います。近代の宗徒宗が陥った、ね、だから要するに最初から何もしないでいきなり師官太郎をするっていうね。でそうすることによって永遠に第五の世界に入っていけなくて、だから永遠に師官太郎が納得いかなくてという、そういう話なんですよ。で、でこの第五図になった時に、そこには2つのものがあって、それがマインドフルネスとそれと慈悲ですね。慈悲 でこの慈悲の瞑想っていうのも あらゆる誤解を受けてきてね、もので、これもわかるんですよ。慈悲の瞑想っていうのはあくまでも第五図からやるもので、それを第四図で考えたらなんかね、生きとし生けるも幸せ、もううさんくさい、もいいとこじゃないですかね。うさんくさいし偽善だし、何をこれってね、なって話になりますよね。だからそしたらなんか心の訓練みたいな話になって、そうじゃないんですよ。だから慈悲の瞑想っていうのはあくまでも第四図から第五図への転換、ね、でそうするとなんていうかな、昨日からねずっと超越的内在とか内在的超越とかね、まあこれ永井さんのこと話言葉なんですけれども、要するにまあそうか、もうここでまとめていきますけれども、ね、ここは浄土系の仏教の本拠地ですから、つまり浄土系の仏教だと必ず凡夫である私と、それからもちろん阿弥陀様っていうね、この2つが出てくる。これが2つの登場人物ですよね。ですか。でこの登場人物が今までは別だったんですよ。あくまでも私は凡夫としての私であって、で私の外に阿弥陀様っていう人がいて、でその阿弥陀様に救われるっていう、そういう話だったわけね。でも救ってくれないかもしれないしカモさん嫌いだっていう、カモさんだけはもう救わないとなっちゃうかもしれないし、であるいはもしかしたら阿弥陀様でいないかもしれないしね。いや、いないかもしれないって方が大きいですね。そんな阿弥陀様が勝手にあなたが想像しているだけでしょってね。だから西の方にいるったって本当にいるのって話になって、いるんだかいるんだかいないんだかよく分かんないって話になって、そういう話になるわけね。でそうするとこの私が凡夫である私が慈悲の瞑想をするなんて、これはもうちょっとうさんくさいもいいとこじゃないですかね。え、凡夫が慈悲なんてもう傲慢だぜっていうね、この感覚わかるでしょ。だから慈悲の瞑想っていうのもまた素直には受け入れがたいんですよ、こういう理由によってね。だけどこれ全部間違ってるんだけども、要するにそれは全部私と阿弥陀様っていうのを2つに分けて、阿弥陀様っていうのは私の外にいる存在で、私というのは単なる凡夫としての私しかいなくて、でこの凡夫としての私が慈悲を持とうなんてもう傲慢以外の何もでもないっていうね、だから慈悲の瞑想はもうやらないんだってね、いうのも非常によくわかるんですよ。ものすごくよくわかる。でなんとなくそれ謙虚で良さげに聞こえちゃうんですよ、ね、だけどもこれ全然違ってて、なぜ違うのかっていうと、これもやっぱり第五図が分かってない、第五図に入れない人の発想で、 で、ライオンズにいる限り、ライオンズっていうのはもうやっぱりボンブとしては私しかいないわけね。で、じゃあでも阿弥陀様がいるって言ったら、それはやっぱりライオンズとしては私の外にいるっていうふうに、設定するしかないわけじゃないですか、ね、だからそれが超越っていう話ですね。超越というのは私の外にいるってことですね。だけども内在的超越って言ったらば、私の外にいたはずのものが実は内部だったんだよねっていうことなんですよ。これはなぜ？それは第五図だからなんですよ。私の本質はこの世界の外にあるよね、第五図として。だから私っていうのは何なの？これ完全に二重構造になるわけね。いいですか。小林さんは第四図の中の登場人物の一人であると同時に、第四図の外の存在でもあるっていうことね。で、この外のことを超越といい、でも私は第四図の私でもある、それを内在って言ってるわけね。いいですか。だから私の外に阿弥陀様がいるんではなくて、阿弥陀様っていうのは内在している。なぜ？私はの本質は大仏としての私だから。だから第四図としての私と大仏としての私と同時に生きているから、超越的内在ってなるわけね。そして慈悲の瞑想っていうのは、そういう、私を手放して大仏のところから第四図に対して慈悲を送る。だから完全に自分自身を明け渡す。だから慈悲の瞑想で最初にやんなきゃいけないのは自分の明け渡しなんですよ。ある家をなんか不法占領してるんじゃなくて、不法占領をやめて、はいどうぞっていうね、いうふうにするのが慈悲の瞑想ですね。ところが慈悲の瞑想を拒否してしまうと、この明け渡しが行われないで、いつまでも私は凡夫としての私で、凡夫としての私の外に超越的な存在がある。だからこの凡夫としての私が慈悲をするなんてはとんでもないという話になって、でそうすると永遠に第五図へ行けない。でこれ詰め将棋が2つの段階で詰んじゃってるわけね。すごくないですかこれ。だからどうなるかっていうと、永遠に私ら凡夫としての私にとどまるんですよ。で凡夫としての私が何か想像して、もうこのままでいいんだという主観と出してるっていうね。で不安じゃないですか、ね、だからこの、もうやめますけども、この詰め将棋を2つの文脈で乗り越えていく、それにはどうしたらいいの、慈悲の瞑想をしっかりやるってことと、それから第五図へとにかく飛んでいく、ね、っていうことですね。でそうすると第五図の私が本当にしっかり分かります。だから、そしてそれが、まあ、マインドフルネスだった。でそうすると何て言うかな、あのテラバダの伝統がかろうじて伝えてきた、マインドフルネスをもっと深く我々は理解できるし、そして日本仏教がマインドフルネスから切り離されてきたのが、まあ、漢字の念という言葉に引きずられてなんだけども、そういうことが全部しっかりと整理がこれでつくんじゃないかなと思いますですかね。これで今言った話の中に全てのいろんな仏教の話が全部収まりきると思いますよ。はい、じゃああとはね実践をしましょうね。はい、いいですか、まあ、ここは浄土系仏教の、あのお膝元だからこそ、阿弥陀様っていうのは私の外にいる存在ではないってことですね。はい、じゃあ、四愚誓願を読みます。
仏道無上正